もしもし、テレフォン人生相談です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい。今日はどのようなご相談ですか？
自分のその思いに対してですね、はい、背中を押していただければありがたいなと思って電話をさせてもらいました。
うん、お年をお伺いしてもよろしいですか？
はい、54歳です。
はい。ご家族構成は？
はい、全くの単身です。
ご両親様は？
父はもう他界しましたけれども、はい、母はまだ健在で、
はい、
84歳かな。
ご一緒にはお住まいではないんですか？
あ、ではないです。うん、単身で一人ですんで。
離れて住んでらっしゃるんですね。
はい。
思いという内容をお聞きしたいんですけれども、お仕事上のこと？
そうですね、うん。ちょっとインターバルは空くんですけれども、はい、15年前になるんですけれども、はい、まあ、自分の体の脳の神経の病気らしかったんですけれども、うん、目が見えなくなったんですね、
はい、
でも、まあ、全くの盲目になってしまって、うん、まあ、実家の方からちょっと治療していただくところの現在の住んでるところに引っ越しては来たんですけれど、うんうん、15年弱ずっとこう手術とか、まあ、治療とかをつないでもらってたんですけれども、うん、はい、やっと昨年若干ですけど視力を取り戻すことができましてね。
ああ、そうでしたか。
はい、で、ちょっと15年とかになるとさすがに耳からの情報は入ってましたけども、実際にそのガラケーだったんがスマホに変わってんのを目撃して、自分のその浦島太郎加減にちょっとびっくりしたりとかはしてたんですけれども。
そうでしたか。うん、
はい、でそれでその背中を押していただきたかったことっていうのが、はい、それまでもずっと音楽の仕事をしていたんですけれども、うん、それでアメリカに渡ったりとか若い頃に行ってたりとかしてたんですけど、うん、はい、でその治療のためにまあ病気になって日本に戻ってきて、うん、まあ、それで日本で治療してたんですけど、そういうふうにちょっと良くなったのでね、
はい、
まあ、今コロナの件とかがあるんですけれども、うん、それがちょっと、まあ、落ち着いたりとかした時点で、うん、またアメリカに戻ってこないかっていうふうに誘われてるんだんですけども、うんうんうんうん、どういうんでしょう、今単身でいるので、
うん、
こういう番組とかのちょっとラジオで聞いたことがあった、まあ、ずっと、ね、目が悪かったんでラジオばっかり聞いてたんですけど、うんうん、こういう番組にもし投稿っていうかお話を聞いていただいて、うん、背中を押してもらうことができるかなと思って電話をしました。
そうでしたか、そうでしたか。
はい、
いやいや、でもアメリカへね、はい、まあ、状況が落ち着いたらということですけれども、戻ってこいって言ってくださる方がいらっしゃるんですもんね。
そうですね、うん、ニューオリンズっていうところとかシカゴっていうところで、うん、まあ、いわゆる黒人音楽ブラックミュージックなんですけれども、うん、その元気な頃に向こうでレコードを3、4枚リリースしていただけてたもんですから。
そうなんですか。
それで、うん、はい、待ってるからねみたいなことを言ってくれるもんですからね、
はいはいはい、
でもまあ15年経っても今54ですから、
うん、
まあ、いろいろ人生にとってもレコードで言ったら B 面ですし、
うん、
なんていうんですかね、その若い頃の夢を持ってどうこうとかっていう年代ではないですしね、
うん、
まあ、全てが全て周りの周囲の人からも理解を得られることだけでもないですし、
うん、
でまあこの年でっていうことになるとね、やっぱりまあそれで単身でいてるってこともありますけれども、
うん、
たまたま一度だけ結婚しようと思ってた、まあ、彼女がおった時期もあったんですけれども、うん、でその子もまあいわゆる阪神淡路の大震災であったんですけれどもね、
うんうん、
それで亡くなったり、で当時のバンドメンバーとかもその僕以外が全員淡路の大震災で亡くなって、偶然にもというか、
そうでしたか。
で、うん、そういう病気でできない自分の方が、
うん、
甘いというか、やりたくてもやられへんかったメンバーのことの怨念とかも考えるとね、
うん、
それも、うん、俺それも背負ってやっていくべきなんじゃないかなっていう自問自答があって、
うん
うん、それでまあたまたま目が見えるようになった後に初めて古い黒沢映画を見ましてね、
はいはいはい、
大好きな子供の時に、ね、生きるっていう映画を見てて、
うん、
その中で命短し恋せ乙女っていうゴンドラの歌っていうのがかかるんですけど、
は
い、ああいうのを聞くとね、 やっぱり実際人生ってやっぱり一回だけなんやろうなと思って、これはちょっと誰かに背中を押してもらうことをいいことに行くしかないぞと思って。
そうですか。
はい、それで電話させてもらったんですけれども。
そうですか、そうですか。もうね、ほぼお気持ちはちゃんと向いてるような気がしますけどね。
環境がね、今コロナの関係とか、そういうのがあってちょっと足止めを食らっているところもあるので。
そうですね、
はい、
それでも背中を押してもらいたいと思われるということは、まあ、若干の不安ももちろんですけども終わりだということですよね。
そうですね、やっぱりこの年ですけど、下世話な言い方するとヘタレでビビリなので、
まあよく言えば慎重ですよね。
うまく言えばそうです、
はい、そうですか。でも先ほどから、はい、この年だからこの年だからというのが聞こえてきますけれども、54歳って今の世の中ではなんか小わっぱって感じがするんですけど、どうですか。
まあ、ただその鏡を見た時にね、以前の僕がその15年前の僕を鏡で見たことしか覚えてなかったんで、自分自身がこんなに老けるもんかねと思ったもんですから。
すぐ慣れますよ。
そうですね、はい、
でもまあ今、そうやって本当に、まあ、奇跡というような状況で視力を取り戻されて、先ほどご自分で浦島太郎のようだともおっしゃってましたけれども、
はい、
まさに第二の人生、そんな感じですよね。
そうですね、ずっと耳だけは 2.0 だったんですけれども、目がやっぱりね、こういうことになってくるとあんまりこう楽器とかやるにはそんなには見えて、正直そんなには関係はないんですけれども、
はい、
やっぱりこう普段の生活でね、なんて言うんでしょうね、今まで元気な頃は展示のところの上に自転車を置いてて、結構邪魔してたんやなとか、自分がつまずいて生傷を負って初めて分かるっていうか、そういう状況っていうのがね、だからちょっとこう、まあ病気は怖いことですけど、まあこういう大病っていうのはやってみてよかったのかなっていうか、少し優しくなれるのかなみたいな。
じゃあ今日は、背中を押していただきたいということで、
はい、
まあ、今日お聞きする先生から何かそういうような、はい、ね、お背中を押せるようなお話が聞けるといいですね。はい、
よろしくお願いします、
はい、今日お聞きしますのは精神科医の高橋龍太郎先生です。先生よろしくお願いいたします。
はじめまして、高橋です。
あ、どうもこんにちは。
こんにちは、
はい、
それこそ視力が回復したのが去年なんです。それはもうまさにアメリカに行けと言ってるような印に聞こえるんですけれど、それを躊躇させているいくつかの要素ってどんなことなんです。
音楽っていうのもやっぱりファッションと同じで、やっぱり流行っていうか、そういうものがあってね、でその例えば音色だけにしても、やっぱりこう今世界っていうか日本でもそうですが、テクノロジーとかもすごい進歩していて、すごくこう新しくなってる中でね、自分がその15年間のその離れていたっていうことのタイムラグっていうか、その今の分についていくっていうことだけではなく、自分がそのまあ、昔の40年代とか50年代とかの古い音楽を目指して志してた部分はあるんでね、そういう仲間とまた巡り合うことができるのかなとか、そういう人間メンバーを探すための悩みとか、そういう同じ好みの人が今もいてくれてるだろうかとか、そういうことにちょっといろいろ躊躇したりとかはしてます。
あ、なるほどね。
はい、
ただ向こうから声かけがあったんですよね。
そうですね、きっかけは向こうの方から、そろそろ帰って元気になったら帰ってきてほしいっていうことやったので、はい、
だからその15年ぶりに向こうからわざわざ声がかかるというだけでも、
はい、
あなたの実力が忍ばれるわけで、しかもまあ割とあれ、ニューオリンズとかシカゴでいうとブルースに近いような原型のあれなんですか、ですね、ブラックミュージックなんですか、
はい、まさにブルースとかジャズとかソウルミュージックとかそういうやつです、
そしたらもうこれからコロナ明けね、
はい、
特に そういう伝統的なものは、はい、一度アメリカの方でブームを呼ぶぐらい普通の感覚で言うと復活すると思いますよ。
あ、そうですかね。
うん、要するに今日本人がコロナ禍であってみんな自分たちの足元を見つめてる時に、
はい、
やっぱり新しい最先端のハイテクノロジーのなんとかで熱狂しようとは誰も思わないですよね。多分、
う
ん、昭和の時代も含めて特に今、はい、若い人がみんな昭和歌謡に熱狂してるんですけれど、まあ、まあまあそれと同じような形で、
はいはい、
アメリカのポップの原型をみんな模索して、
はい、
みんな脚光を浴びるようになると思うし、
はい、
その中に日本人のすごく能力のあるミュージシャンがいたら大受けじゃないですか。
そうですね、
うん、絶対アメリカに行くべきだと思いますし、はい、まあ、コロナも、まあ、ワクチン先進国が独占してって言われて申し訳ないけれど、現実的にアメリカも日本もワクチン打てばあと半年である程度もう収束の方向が見えますからね。
そうですね、
今年の秋ぐらいを目指して、
はい、
渡米の計画をされたら全然いろんなことはうまくいくような気がしますね。まさにそれこそ神の恩寵のような気がする、はい、目が見えるってことは。
そうですね。
うん、池と要するに神が指令を出したんだと思いますよ。その、
はい、
あの目がかなり回復したってことはね。
そうですね。
だって15年かかって回復した視力を、ねえ、それを生かさない手はないと思いますよ。
はい。
でましてね、あれなんでしょ、阪神淡路ではバンドのメンバーなんかがたくさん災難に遭われて、
そうで自分だけが生き残ってしまったって最初の頃は思ってたんですけどね、
うんうん、
でも今もうこれでやっぱり時薬っていうもので、
うん、
いやよく言うもんで15年経つとこうやって初めて会う方にもこういう話も言えるし、
うんうん、
自分がだけが生き残ってしまったっていう後悔の念ではなくて、
うん、
生き残れたんだっていう、うん、
やっぱり生かされたんだということだし、
はい、
生かされた命を大事にして、
はい、
なおかつ自分が教わったそういうアメリカの伝統的なミュージックに恩返しをしに行くっていうのは、はい、まさにあなたに与えられた使命だと思いますけど。
そうですね、
うん、まあちょっとアメリカも分断が始まって、うん、殺伐とした社会になってるけれど、
はい、
それをまとめるのは僕音楽の力だと思いますよ。
あ、
はい、うん、だからぜひその要するにアジアから来た日本人がそのアメリカ人をまとめるアメリカの伝統的なブルースをみんなでやる仲間に加わってるなんて話が聞こえるだけでもアメリカ中に伝わるだろうし、もちろん日本の我々も元気になるので、
はいはい、
ぜひアメリカに行かれてくださいな。
あ、わかりました、はい、どうもありがとうございます、
はい、
いかがでしたでしょうか。お気持ち前に行きました。
バンバン背中押していただきました。
あ、よかった、本当ですね。15年光を失ったというのはもう大変なご経験でしたけれども、それが多分これからやられる音楽に一つも二つも何か付加価値を、加えるような気がしますね。
ね、
うん、
はい、
いろいろな方の今度は背中を押す立場になられるんじゃないですか、はい、これからのご活躍を心からお祈りしております。
ありがとうございます、
はい、お祈りしてます、
はい
はい、失礼いたします、
失礼します、
はい、失礼いたします。